皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、2月15日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はムハマンド風刺画事件です。もうすでに皆さんよくご存知のように、昨年の9月末にデンマークの新聞に掲載されました預言者ムハマンドの風刺画がですね、イスラム諸国に流れ出しまして、しかもその中にはその新聞に掲載されていない偽物のもっと過激な漫画まで紛れ込みまして、まあそれでイスラム教徒の人たちの怒りに火をつけて、さらにその今年に入りまして、パレスチナでハマスという、まあ、過激派の組織が、選挙で圧勝するという、まあ、ことがありまして、それを契機に一気にですね、このイスラム教徒の暴動が、イスラム教徒の住む全世界に今広がりつつあるということなんですね。一つはまあこれはイスラム対、キリストユダヤのいわゆるその文明の衝突の、まあ、最終的な、まあ、戦いへの序曲という感じにはなるんじゃないかなと思うんです。すなわち誰かがですね、やはりこの暴動を煽ってるというところはおそらくあるんだろうと思うんですね。でアメリカのライス国務長官も、まあ、今回のこの暴動はですねコントロールできなくなるんではないかなということを言ってるんですね。911のテロが起きた時に多くのそのイスラム教徒の人たちは、まあ、もしあれがですねイスラム教徒の仕業だとしたらとんでもないという気持ちを持ったわけでありますね。イスラム教そのものは決してその、人を殺したりテロをしたりすることを容認している宗教ではありませんので、まあ、ああいう過激な行動をですねイスラム教徒全体の仕業だと言われることの方が、まあ、困るわけであります。ところがそれからまあ4年ほど経つ間にですね、イスラム教徒に対するこの世界的な迫害がですねどんどん広がっていったわけでありますね。で、まあ、それに対するこの怒りというのが実はもうイスラム教徒の中に全世界で広がっていた。でそこに持ってきてですね、まあ、この風刺画事件が起き、同時にそのハマスが選挙で勝ったということでやればできるんじゃないかという機運にこの火をつけたんではないかなと思うんですね。アメリカあるいはイギリスもですね今非常にまあ大変だと思いますのは、例えばその中東の民主化構想なんかもですね、民主主義選挙を入れればイスラム勢力が退庁するという前提であり話をしてたわけでありますけれども、実際には選挙をしたら反米反イスラエル政権ができるというわけですから、まあ、これではですね、まあ、民主化もできないというのが彼らの本音なんだろうと思うんですね。まあなんか本当にそのイスラムキリストユダヤ陣営がですねいつまでもこのイスラムにですね手をまあ出しているところに最大の問題があるわけで、早く手を引けばいいんじゃないかと思うんですけども、まあそのなんて言うんでしょうかね、宗教上の対立がありまして、まあ聖書の予言みたいなものがありますから、なかなかおいそれとはできないんでしょうね。しかし私がもう一つ非常に興味深いと思いますのは、やはり多くの人たちにとってこのイスラム教の、まあ、この事件というのはですね、まあ、キーに移るかもしれないんですけれども、しかし彼らにとってみたらやはりこの預言者ムハマッドはこの中でしっかり生きている人なんだろうと思うんですね。かつてあのタリバンが、仏教の大石窟遺跡をですね、壊したという事件があります。ダイナマイトで大きなその石窟遺跡を壊してしまったわけですけども、まあ、それに対しまして世界中の美術家あるいは学者がですね、まあ、抗議したわけであります。しかし彼らにとってみるとやはりその宗教というのは生きていて、ですから日本でいうところの廃仏毀釈をやったようなもんなんですね。あれも、異教のですねその仏像がそこにあるということはまあけしからんということで、そもそもその偶像崇拝を認めていないわけでありますから、まあ、壊してしまったわけでありまして、で今回もですね要するに人間を風刺したものではなくて、言ってみれば、まあ、神に一番近いお使いですね、あの預言者ですから、まあ、そういう人をですねこの侮辱したということがそのみんなの心にですね非常に大きなそのまあ怒りをまあ植え付けてしまったということなんだと思うんですね。で今日本もそうですけども、この西洋文明がどんどん入ってきますと いろんなものの中身がなくなって形だけになるんですね。例えばお寺に行きましてもですね、そこに仏がいるというよりは、あ、なんか仏像があって、綺麗なそのまあなんて飾りがしてあって、でなんかその由緒正しい、なんかその建築物があるんだと、なんか形を見てそれがその、まあ、仏だと思うようなところが非常に今でも強いわけでありますけども、本当は違うんですね。野仏でありましても、あるいは大仏でありましても、黄金の仏像でありましても、仏は仏でどこにでもいらっしゃるわけでありますから、まあ、その仏の気持ちというものがですね、まあ、本当に分かってればあまりその形にはこだわらないものなんですね。 ですから今回のこのイスラムと、キリストユダの対決というのは、やはり根本的にですね、その中身のある宗教と、まあ、中身が形骸しちゃった宗教の、まあ、対決みたいな部分があるんですね。イラクの戦争でも、まあ、アメリカ軍の人たちは、兵士はですね、当然のことながら生きて帰っていきたいと思うわけですよ。ですから死ににわざわざ戦争に行ってるわけではないんですね。自分はもう果たすべき役割を、まあ、果たして、それでまあ帰ってくればいいと思って戦争に行ってるわけであります。しかしそれに対してイスラム抵抗軍の方はですね、その自分が死ぬことで、未来が開けるんであればと、すなわち死ぬことをですね、まあ、恐れずに、むしろ喜んで死ぬという意識をですね、持ちながら戦争に行ってるわけであります。片っぽはどうやったら殺されないかを考えて戦場に行き、片っぽはどうやったら、まあ、言ってみれば意味ある死ができるかを考えて戦場に行くわけですから、これは当然ですね、勝負なんかなるわけがなくて、死を覚悟した人ほど強いものはありませんですからね。まあそういう、なんて言いましょうか、中身のあるなし、気持ちのあるなしがですね、イラク戦争の結果にもはっきりと出たんじゃないかなと思うんですね。同じように宗教もそうなんですね。イスラム教の場合はいわゆる契約宗教でありますから、自分でイスラム教に入信しますと言って、まあ、いくつかの掟を守ることで、まあ、イスラム教徒に誰でもなれるわけであります。そして同時にイスラム教に入りましたら、いわゆる共同体がありまして、この共同体の中でみんな助け合いながら暮らしていくというわけであります。でなおかつですね、まあ、これは人によって多少差はもちろんありますけれども、そのイスラム教の戒律というのがしっかりありますので、この戒律を守っていくとですね、生活のライフスタイルが変わっていくんですね。例えば経験にその祈りを捧げようと思いますと、1日5回のお祈りですから、朝の1回目はまだ日が明けないうちから起き出してお祈りをしていくわけです。これをやはりですね、生まれてから死ぬまで毎日繰り返しているわけですね。でこういうのというのはやはり間違いなく気持ちも変えていくわけでありますし、ある意味で敬虔な気持ちに人を動かしていくんですね。そのところが西洋人の場合は、あるいは日本も最近そうなっちゃいましたが、この宗教というのは全部頭で理解しようとするんですね。頭でそのなんか宗教の神とはこんなものだとかですね、まあこんな仕組みでその世の中動いてる、まあ水中はこうなってるとか、そういうふうに考えるんですけども、まあそれを一概に悪いと言ってるわけではないんですが、まあそれしかないんですね。それしかないと結局学問とあんまり変わらなくなってくるんですね、宗教というのは。ですから例えば、まあ、今回のようなその風刺画漫画事件なんか起きましてもですね、それが気持ちにぐさっとくる問題というよりも、なんでこんなことに反対するんだ、反対する方が悪いと頭でその事件を理解しようとしてしまうわけであります。しかし何て言うんでしょうかね、毎日この戒律とともに生きている人たちというのは、その難しい教えは知らなくても体にその宗教が染みついているんですね。言ってみれば神といつも同居しているというような、そういう雰囲気になってくるわけであります。従いまして、そのほんの何て言うんでしょうかね、異教徒にとってみればたわいないことでありましても、それは非常に大きな、まあ、心の、まあ、傷になったりすることも当然あるわけでありまして、ですからその中身というものがですね、その西洋人はどうしても頭で考えるんですが、やはりそのイスラム教徒の多くの人たちの場合にはやっぱり体で理解してるんじゃないかなという感じが私は非常に強くするんですね。これがやはり本来の宗教なんだろうと思うんです。体で、あるいはその生活が、仕事がその変わっていくんだというところにですね、まあ、本当の宗教の醍醐味というのはあるんではないかなと思うわけでありまして、そういう意味では今回のこのムハマド風刺画事件といいますのはですね、まあ言ってみれば形骸化した宗教とまだその生きている中身のある宗教との、まあ、対決みたいな形になってるわけであります。ですから当然これ答えはもう出てるわけでありまして、形骸化した方はですね、最後は利害打算と理屈に陥ってしまいますから、それは到底勝ち目はないわけであります。 まあ、考えてみますと、まあ、この戦いというのはですね、改めてこの20世紀から21世紀に我々が移行していく中で、本格的に21世紀社会に移行していく中で、その中身のないものが壊れていく一つのプロセスなんだろうと思うんですね。企業でも、まあ、家庭でも、それから国でも、それからこういう宗教でも、思いが消えてしまったもの、中身がなくなってしまったものというのはあっという間に壊れていってしまいます。もうなんか形だけ取り繕うっていうことがものすごく難しい時代になってるんじゃないかなと思うんですね。そういう意味ではこの今世界的規模で起きております今回の戦いというのは、中身のない、西洋のこの文明、中身がなくなってしまったこの文明というものが今なんか滅びようとしている、まさにその瞬間に立ち会ってるということなんではないんでしょうか。同時に日本もですね、やはり中身をしっかり整えるところからしか再建ということはできないので、我々もですね、自分の子たちのことをよく反省して、中身を充実させるライフスタイルをきっちり整えるというところから、生活の再建、そして仕事の再建、国の再建と進めていかなければならないのではないかなと思います。今日の藤原直哉の日本と世界に一言は、ムハマンド風刺画事件についてお話をしていきました。ではまた来週皆様にお参りかかりましょう。さようなら。